はい、それ皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。寒い日々が続く中で今日は少し一休みというのでしょうか。まだ寒さが続くという予報ながら今日は少し穏やかな冬の日の日曜日を迎えました。2月の最初の日曜日、この季節、2月という季節にさまざまな記憶を心に刻んでいらっしゃる方も多くいらっしゃるかもしれませんが、私はこの2月の最初の日曜日を迎えますと、いつもある年の大雪の降った日曜日のことを思い出します。ちょうど10年前の2月の最初の日曜日、2月の3日であったと思いますが、とてもとてもたくさんの雪がこの関東地方一円降りました。私は前日神奈川の比較的海に近いそういうところで使えておりましたけれども、そこだけでなく関東一円、その日は夜中のうちから降り始めた雪によって交通機関がほとんど麻痺する、そういう日曜日でした。教会においでになられる方もとても少なく、いらっしゃる方の中には実は遠く毎週東京の教会まで通ってるけれども今日はそこまで行けないからと言って地元の教会においでになられた方もいたほどです。けれどもせっかくおいでいただいたのに、その時私がおりました教会の礼拝堂は暖房が効かなくなってしまったのです。室外機がみな霜をどうも発生させてしまって、暖房が全く効かない状態で、仕方なく窓のカーテンも全部閉めて皆さんに北海道を配って礼拝を捧げたことを記憶しております。もちろん日曜日に雪が降ったりそのようなことは必ずしもその10年前のことだけではないと思います。ただ私はその10年前のことをとても記憶しているのには一つ別の記憶と結びついているからでもあります。10年前のその2月の最初の日曜日の前の週、私の父が亡くなりまして、水曜日の日に亡くなりましたけれども、金曜日土曜日と東京の教会で葬儀があり、そして土曜日の夜、もうすでにちらちらと雪が降る中を小田急線で終点まで帰った。その週にはほとんど説教の準備、礼拝の準備をすることもできないまま過ごしておりましたので、その帰った後はほとんど徹夜状態で日曜日の準備をいたしましたが、一晩中起きていたはずなのに一晩の間に雪が降り積もっていることに全く気がつかないまま朝を迎え、そして皆さんを迎えるべき時間玄関に立って、どなたもおいでになれない、そのような日曜日を迎えたと、そこがすべてつながっている記憶となっているからであります。そのような記憶が私たちそれぞれに施設と結びついた記憶というものがあるかと思いますけれども、そのような思いを抱きながらこの日曜日を迎えました。私はこの日が本当に穏やかな日曜日であることをとても嬉しく思っております。今日もこの礼拝においでになるために幾人もの方が自動車に乗り合わせて相乗りしてここまでおいでくださいました。その皆さんお一人お一人を私はできるだけ玄関に立ってお迎えしたいと思っています。なかなかそのようにもいかないことが多いのですが、礼拝の始まる前の時間、教会堂の玄関に立ち おいでになられる皆さんのお一人お一人、そのお顔の表情などを伺いながらお迎えさせていただく。それが私にとっては一つの礼拝に対する備えにもなっているからです。ただそのようにお迎えさせていただいておりますと、中には私の牧師の顔を見るなり、とても驚いたような表情をなさって、びっくりしたような顔で慌ててご挨拶くださる、そういう方も中にはいらっしゃいます。まあ、教会に牧師がいるのは当たり前なのですし、日曜日においでになられれば当然顔を合わせることは分かっていらっしゃるはずなのに、どうして慌ててびっくりした顔をなさるのか、あるいはこういうことかもしれません。教会に牧師がいるのはもちろん当たり前ですけれども、日曜日の礼拝においでになられる時には必ずしも牧師に会うつもりで来ているわけではない、牧師に会うつもりで教会堂に向かっているわけではない、日曜日の朝目覚めた時から支度をして家を出て教会に向かい礼拝堂に着席する時まで、その方の心にはただお一人の方、ただお一人の今日どうしてもお会いしたい方、その方のことだけ心に思い浮かべられているのに違いない、そのようにも思うのです。そのような方の思いを邪魔しないように、私も皆さんを入り口でお迎えするときには、あれやこれやと溜まっていた用事を話し出すのではなく、ただ短いご挨拶、他に余計なことを口にしないようにと心がけております。なかなかそういかないこともあるわけですけれども、しかしそのようにして、ただ日曜日大事なあの方にお会いするためにおいでになられた皆さんお一人お一人が礼拝堂にまっすぐ向かっていただけるようお迎えさせていただきたいと思っているのです。私たちが礼拝に集まり、ここでお会いしようとしているお方、それは言わずもがな主イエスキリストであります。もちろん礼拝で神にお会いするということもできるかもしれませんが、私たちはその前にまず主イエスキリストとお会いするのであります。主イエスキリストとお会いすることを通して初めて私たちは神とお会いする、神とお会いさせていただくことができる。ですから私たち何よりも主イエスキリストとお会いするためにこのように礼拝に集まってきている。しかしそれにしては、教会で主の日の集まりである礼拝、ここで行われている礼拝には、私たちの目を主イエスキリストから他のものに向けさせてしまう余計なものが多すぎるようにも思えます。礼拝中周りにいらっしゃる他の人の姿が全く気にならないという方はほとんどいらっしゃらないでありましょう。隣の人、後ろの人、いや遠くに座っている人、あるいは時に響いてくる子供の声、気にならないで自分だけの世界に入って礼拝が捧げられるという方はおそらくほとんどいないと思います。いえ、それどころかそもそも礼拝で常に前に立っている牧師が目立ちすぎて気になるという方も中にはいらっしゃるかもしれません。主イエスキリストとお会いしようというのならば、わざわざそのようないろいろな気になるものがある礼拝をしたりせずに、お互いに時間をずらして分散して礼拝堂に来て礼拝をしたらどうだろうか。ちょうど神社に お参りをするように、大勢の人と一緒の礼拝で気が散ってしまってイエス・キリストとお会いできなかった、そういう思いを抱いてお帰りになられることがあるとしたら、それは残念なことでありましょう。しかしそれでも私たちはこのように皆が一度に集まる形の礼拝をこれからもずっとやめることはないでありましょう。インターネットのようなものがいくら発達したとしてもであります。もちろん私たちはただ一人で祈りを深めることの大切さも知っています。一人祈りを深める中でキリストとお会いする、こういうことも私たちの信仰生活の中であって良いわけでありますし、そのような時を私たちは日々の生活の中できちんと設けていくべきだとも思います。けれどもそのような一人の祈りの中で主イエスキリストとお会いするということを私たちはいつも黙っていてもできるわけではないと思うのです。むしろ私たちは大勢で集まる礼拝の中でこそ主イエスキリストとお会いさせていただける、いいえ大勢である必要はないかもしれません。主イエス様は二人または三人が私の名によって集まるところには私も共にいるとおっしゃられました。ただ二人または三人集まるところ、主イエスキリストはおいでくださってお会いくださるのです。一人では主イエス様を見出せなくなっている時にも、二人三人あるいはもっと大勢で集まるところで私たちは主イエス様を見出せる、主イエス様とお会いできる、主イエス様はそのような集まりの中においでくださってお会いくださる、そう私たちは信じて集まりを続けているのであります。主イエスキリストは私たちが互いに集まり捧げる礼拝のこのただ中においでくださっています。今ここに私たちのこの目には見えなくてもおいでくださって私たちにお会いくださっているのです。しかしそうは言ってもどこにも主イエス様の姿は見えないとおっしゃられる方もあるかもしれません。あるいは後ろの方の席に座られていて、やっぱり前の方の席に座らないとイエス様を見ることはできないのかと思われている方もあるかもしれない。いや実際に前の方に座っている方はではどう思われているか、前の方に座られている方の中にもこんなに前の方に座っているのにどうも今日はイエス様の姿が見えないと、そう思われている方もあるかもしれません。一番前に座っているのに見えるのは牧師の姿ばかり、それとも今日私たちが預かる聖餐卓に用意されるパンと杯、そこにこそ主イエス様の姿を見るのだと私たちは言うべきでしょうか。今日の福音書、マルコによる福音書2章、有名な物語を聞きました。大勢の人が主イエス様にお会いしようと主イエス様のいらっしゃる家に詰めかけています。この家はおそらく最初の弟子となったシモン・ペテロとアンデレの家だったのではないかと思われます。どれほどの大きさの家だったのか分かりませんが、人々が集まってくることができるほどの家ではあったのでしょう。しかしもうそこはシモン・ペテロの家、アンデレの家というよりもまるで主イエス様の家のようであります。主イエス様を中心にその家が営まれている。 大勢の人が集まってきていますので、その家はすし詰め状態になっています。おそらくは家の一番奥に座って語られている主イエス様のそのお姿が見えていたのは、そのすぐ近くに陣取った数人だけであったでしょう。多くの人たちは主イエス様のお語りになられる声は聞こえても、そのお姿を見ることはできないという状態にあったに違いありません。あるいは遅れてきて家の戸口あたりに立つことしかできなかった者たちは、主イエス様の生の声さえ聞くことができなかったかもしれません。けれどもだからといってこの人たちは諦めて帰ってしまうということはありませんでした。見えるのは自分の前に立っている人の背中ばかり、聞こえるのは一番奥で主イエス様がお語りになられていることをまるで伝言ゲームのように繰り返して伝えてくれている誰かの声ばかり。イエス様はこうおっしゃった。それでも目の前の人の背中の先に、その肩越しに主イエス様のお姿を見出していた。人々が伝言ゲームのように伝えてくれているその主イエス様の言葉を繰り返し語ってくれている人の声の中に、主イエス様のお語りになられたその御声の響きを聞き取っていた。そうであればこそ、その家の一番奥にお座りになられているであろう主イエス・キリストのもとに、なおあの人この人を連れて行きたいとそう願った者たちがあったのでしょう。そのようなものとして覚えられた一人、寝たきりであったであろう中部の人がここに紹介されました。自分の足では到底主イエス様のもとに、いえ主イエス様のいらっしゃるその家にまでさえ来ることができなかったものを運んできた4人の男たちがいたのです。それはこの中部の人自身が自分で望んだことだったのでしょうか。自分を連れてってくれと。この物語はそのことを一切説明しません。望んだのか望まなかったのか。しかし望んだにしても望まなかったにしても、ここに紹介されている4人の男たちに担がれることなしには、この中部の人は主イエス様のもとに来ることはできなかったのであります。しかしそれにしても、この箇所に描かれる物語、少し突拍子もない展開をしているようです。その主イエス様のいらっしゃる家が大勢の人でいっぱいであったので、4人の男たちは中部の人を担ぎ上げて、屋根を剥がして穴を開けて主イエス様の目の前に吊り下ろしたというのです。実際にそういうことがきっとあったのでしょう。そうでなければこのようなことは伝えられません。誰もこのようなことを想像で思いつくことはないでしょう。実際に起こったのです。しかしこの少しばかり乱暴なやり方をしたこの出来事を、おそらく主イエス様は心に留められたのです。ご自分の心に留められて、あの時はこうだった、そうご自分の弟子たちに繰り返しお語りになられたのではないでしょうか。この出来事を弟子たちも繰り返し思い起こすようにさせられたのではないでしょうか。そうであるからこそ、 ここにはその時主イエス様が何をお考えになられていたのか、何に目を向けられていたのか、そのことが説明され伝えられているのであります。その時主イエス様はその人たちの信仰を見ていたと、そう物語られます。主イエス様ご自身が弟子たちにそうきっとご自分のことを説明なさったのでしょう。私はその時あの人たちの信仰を見ていたのだ。しかしそれは主イエス様が彼らこの人たちの信仰の心を見て取られたということではないようです。信仰心を見て取られたということではない。いえ、もちろん主イエス様は人の心の思いを読み取ることさえおできになるお方でありました。この場面でも後半の方では律法学者たちの心の中の思いを見て取られたと、そのようにきちんと説明されております。ただそのことはご自分の霊の力ですぐに知って、心の内の思いを知られた、ご覧になる、お分かりになられていた、そう描かれるのです。それはこの人たちの信仰を見られたというのとは明らかに違う語り方、描き方であります。主イエス様がこの人たちの信仰を見られたというのは、本当にその人たちの目に見える何かをご覧になられたということでありましょう。信仰というものを私たちは時に内心の問題というような言い方をします。信教の自由というような、この世的な政治的な事柄に関して言うならば内心の自由というようなことの中で信仰というものも捉える。信仰というものをもちろん私たちは心の問題としても捉えます。しかし単に内心の問題だけであるとするならば、信仰が目で見えるものとはならないでありましょう。けれども主イエス様はその時確かにその人たちの信仰を見られた。信仰は見えるものだというのです。実際にこの時主イエス様がご覧になられていたのは何だったのでしょうか。それはここに描き出されている一つ一つです。ご自分の周りに集まってきている人々の姿を主イエス様はご覧になられていました。その人々の背後にいて、なお主イエス様のもとに一人の仲間を連れて行こうと思った人たちの姿を主イエス様はご覧になられていました。自分一人では何もできず、場合によっては家族や仲間たちから見放されて放っておかれたかもしれない一人の中部の人の姿も主イエス様はご覧になられました。その一人のものをほったらかしにすることなく、四人がかりで担いで主イエス様のもとに釣り下ろした四人の男たち、この人たちの間に、彼らの間にあったのはお互いに対する信頼関係であったでしょう。担いでもらう、担いで運ぶ、その彼らを互いに結び合わせた信頼関係、それはしかしもう一つの信頼関係から引き出されたものであったかもしれません。主イエスという一人の信頼を寄せるに値するお方との信頼関係です。そのお方を前にしてこの人たちは一つの行動、病の床にある友を担ぎ連れてくるという、そういう行動として見える形としてそこに立つものとなったの。それが ここで主イエス様がご覧になられていたものでありました。主イエス様がご覧になられたという信仰とはそのようなものです。彼らの間の信頼関係、そして彼らの主イエス様に対する信頼、それが主イエス様の見られた、見たとおっしゃられた信仰でありました。そうであればこそ主イエス様はこの時直ちにおっしゃられたのでありましょう。来よ、あなたの罪は許されたと。当時の人たち、特にユダヤ人たちの間では、罪ある者とは関係を持つべきではないと考えられていました。罪人と関わる者は、そのものも罪人同様だと、そう見なされておりました。そればかりでなく、病人やさまざまな事情のある者が、罪人と見なされていました。関わってはいけないものと見なされていました。あの中部の人も、あるいはそのような罪人の一人と見なされかねない状況に置かれていたと思います。病気をしていたのですから。しかしこの人は、この中部の人は仲間たちから罪人を同然に扱われるのではなくて、仲間の一人として互いに信頼を持って支え合い担い合う関係の中に迎えられていました。いえ、もともとそうだったのかどうかは分かりません。むしろこういうことかもしれません。そこに主イエス様という、主イエスキリストという誠に信頼に値する方がいらっしゃったことで引き起こされた。主イエス様との信頼関係によって引き起こされた新しい関係、新しい信頼関係が、この中部の人と4人の男たちとの間の関係であったのかもしれません。この人は仲間たちに担がれ、運び込まれて主イエス様を見るものとされました。主イエス様はその彼を起き上がらせました。そして今まで自分が乗せられていたその床を担ぐようにと命じられました。今度は彼が誰かをその床に乗せて担ぐ番なのです。一人の人をそこに乗せ担いで、主イエス様のもとにお連れするのです。皆さん、私たちにも、教会に集う私たちにも、主イエス様はお連れくださっています。来よ、あなたの罪は許された。罪許されたものとして私たちはここにいる。主イエス様のもとから新しい信頼に基づく関係が始まったからです。それは私たちを一つの見える行動へと向かわせるものであります。主イエス様はご覧になられているのです。誰かに担がれて主イエス様のもとに連れてこられたものが、私たち一人一人が今度は誰を担いで連れてくるようになるのか。主は私たちにお告げくださるでしょう。起き上がりなさい。今度は誰かの床を担いで主の家に帰ってきなさいと。お祈りしましょう。天の父よ、私ども 己の足では一歩も前に進むことができないような日々の歩みの中に打ち倒れておったものでございます。そのようなものを主は御前に集うものとしてくださいました。私どもをここまでお連れくださるために多くのものを使わせてくださり用いてくださいました。私どもそのような一人一人のことを覚えることも遅いままに、まるで自分の足で主の御前に進み出てきたような思いで御前に立つものとしていただいてまいりましたけれども、私どもは確かに主のお使わしくださったものに担われ連れ来られたものでございます。主よ、どうぞこの私を担い御前へと運ぶ役割を担ってくれた信仰の仲間、教会の交わりのうちに私どもの信頼の思いを一層深いものとさせてくださいますよ。そしてどうぞ主よ、私どもをお使わしください。私どもが使わされた先で主のお示しくださる一人一人を担うことが、主のもとへと連れ行くことができるよう、私どもの足を確かなものとしてくださいますように。主よ、どうぞここで主との交わりを深め、主の御体を私どものうちにいただき、主と一つとなり主の御業に仕えるものとして新たな歩みをまた始めることができますようお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。